ともみとともに。ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私林ともみがお届けしていきます。さあ今日のゲストなんですが、春日井市からお越しいただきました。でもここの周辺はバッチリラジオが入りました。はい、 NPO 法人町のエキスパネットの事務局長岩谷直子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以前昨年の秋、構造地フォークジャンボリーの告知でね、この町のエキスパネットの理事の青山さんが金曜日の高根ちゃんのコーナーに出演してくださったということで、その町のエキスパネットの事務局長を務めてらっしゃる方なんですけども、なんと岩谷さんのお子さんとうちのお子さんも、お子さんもだってうちの子供は同じ学校なんですよね。
そう、
養護学校で、
養護学校で一緒ですね。
でしかも代表の二郎丸さんのお子さんも同じ養護学校ですね。はい、ご縁があるんですよね。
そうですね。よろしくお願いします。
じゃあ構造地フォークジャンボリーをやっちゃった NPO 法人ってどんなところなんだろうと皆さん思われていると思いますけど、町のエキスパネットね、まずどんなことしてるかっていうことをちょっと紹介していただけますか。
はい、町のエキスパネットはですね、 NPO 法人なんですけれども、
はい、
町づくりをしている、NPO になります。
はい、
で構造地の周辺の町づくりを主にやっているんですけれども、
うん、
活気のある町を取り戻そうというようなことからですね、いろんな市民の方たちと一緒にイベントをやったりですとか、いろんな講座をやったり、市民の方たちが中心になって盛り上げていこうということを目的にやっています。
まちづくりをしているということですよね。はい、で構造地フォークジャンボリーってでも結構もう定着してますよね。
そうですね、今年、去年 4回目になったんですけれども、だんだん皆さんに知っていただいてですね、年々出場する方も出展する方も増えているところです。
だって出場者もすごい数ですよね。
そうですね、もう一日で皆さん出演が終わらないんじゃないかと思うぐらいの数になりましたね。
ね、でまた出展の店舗もね多いし、はい、関わってる方も司会者さんもすごいし。
そうですね、ね、ご縁があって来ていただいてるんですけれどもね、結構そういったMC の方を目当てに来られる方も何人か見えます ね、
だからもう出演の皆さんも出たい出たいと噂を聞きつけて年々増えているんですね。
はい、
で構造上、まあ、もう良くしたいと、誰もがこう暮らしたい街になるようにしたいという思いから始まって、こういくつか事業としてはあるんですよね。
はい、そうですね、一番、ま、真ん中の柱としてやってるのが街づくりの支援事業で、まあ、フォークジャンボリーですとかね、
はい、
そういった、イベントですとか講座をやってるんですけども、うん、あとは障害児の就労支援事業ということで、はい、今は児童デイサービスを3カ所運営しています。
すごいですね、3カ所、
はいはい、年齢別にね3つ事業所があるんですけれども、うん、あと他にはカフェのボーノという、
はい、
ピザを中心とした、商品を出しているお店も、こちらはですね、障害者の方まだ働いて見えないんですけれど、うん、ゆくゆくはそういった方も働けるようなお店を作ろうということで、うん、今勉強をしているところなんですね。
これすごい覚えてます、新聞にものすごく大きく載りましたよね、
はい、そうですね、大々的に載せていただいたのでね、どれだけ中身が伴っているかなっていうのはちょっと心配してたんですけれどね、おかげさまでいろんなお客様に来ていただいてます。
はい、でこれが、まあ、障害児就労支援事業、はい、そして、
はい、広報誌発行事業ということで、
はい、
毎月1日ですね、まちつぼニュースという、コミュニティ誌をですね、
はい、
24,000部発行して、
うん、
構造誌のお宅にですね折り込みで入れております。
はい、これ毎月なんですか。
はい、毎月です。
結構大変ですね。
スタッフ、4人で作ってるんですけれど、毎月ちゃんと取材をして、 編集会議をしてということで中身のあるものを作ってますね。
これね今ちょっと手元に1月1日号があるんですが、まあ、代表の次郎丸さんと、うん中部大学の、教授の斉藤先生との対談ですよね、はい、対談が載っていて、ね後ろにはジャズピアニストの方、これは、地元在住の方ですか。
そうですね、地元の方で、この方もあのフォークジャンボリーの予選会の来てみんさいっていう祭りがあるんですけど、そちらのジャズライブカフェというところでゲストで出ていただいたりもしてます。
あ、これ分かった、まちつぼニュースだから今そのジャズピアニストの方出会いのつぼ、
はい、
でその下にある社運構造寺の代表取締役の方の言葉なんですが、はい、知っとくつぼかけてあるんですね。
そうです。
でいろいろコーナーがあって輪っか通信というのは、まあ、拠点となっている輪っかさんの、はいこうお知らせなんかもあって、はい、で広告もいっぱい出てるってことは、まあ、スポンサーさんのように
そうですねあの、まあ、広告主さんというよりは、まちつぼニュースを応援してくださる方々ということで、こういったあの紙面を、ね、作るのに協力をしていただいた皆さんなんですね、
でもそれも営業をかけてという
そうですねあの本当にこのまちつぼニュースがあの中身があってすごくいいから応援したいよって言ってくださる方がほとんどで、あんまりその営利目的だけで載せたいっていう方は少ないですね。ほとんどの方が内容をすごく十分理解してくださって載せていただいているということです。
そしてまたそれとは別に、子どもマーチってい う, こう機関誌があるんですが、編集室長さん、
はい、私が編集してるわけではないんですけれどもね編集のスタッフは別にいるんですが、あのこちらもですね、4人が中心になって作ってます、はい、こちら機関誌ですので、年4回の発行なんですね、今ちょうど6号が、出たばかりなんですけれど、こちらはあのお母さんたちとかそういった方向け、もちろんも読んでいただいても構わないんですけれども、というよりもあの子育てを支援している、学校の先生ですとか保育園の先生、幼稚園の先生といった支援者の方向けの、情報誌になってます。
なるほどね。知っておきたい子どものインフルエンザとか子どもの虐待を考えるとか、あと町のお知らせというふうにね、載っていますが、忙しいですね岩谷さん
そうですね、あの私一人がやってるわけじゃないのでね、いろんなスタッフがうちも今いっぱいいますので。
何人ぐらいいるんですか。
今はですね、デイサービスのスタッフ含めますと、25人いますね。
でやはりこうイベントのたびにまたその時々にスタッフを集めて、は
い、そうですね、ボランティアで関わってくださる、皆さんがいっぱいいますので、そういう方々を含めるとも100人は超えると思います。
素晴らしい。もうみんなをでも巻き込むというと言い方違うかもしれませんけど、それが大事ですよね。
そうですね、あのやはり町づくりって一人でできないですから、あのいろんな方が関わっていただいて、あの自分ができる、あの自分が専門とするところで力を発揮していただくということが一番大事かなというふうに思います、
そうですね、まあ、3つ柱があるので、こう町づくりがやりたいという人も、まあ、ひっくるめて町づくりなんですけどね、あのイベントやりたいとか広報誌やりたいとか、まあ、障害児支援したいっていう、こうやれることをみんながやるという、はい、岩谷さんはじゃあ主に広報誌ですか。
私はですね、あのどこというよりは全体の
事務局長、
事務局長なので、あの全体を把握するという立場なんですけれども、
はい、はい、じゃあこちらは立ち上がったのはもう4年もう構造地フォークジャンボリやってるので、
はい、はい、もう5年、法人としてはもう5年
もでも比較的新しいですね。
そうですね、あのやってることが多いので、ずっとやってる感じがしますけど、あの歴史としてはそんなにあの長くはないですね。
でも5年間立ち上げて5年でここまでのことをやってしまうというのはすごいなと思うんですが、この間お邪魔させていただいたのが古民家輪っかという、まあ、それはそれはこう素晴らしい、まさに古民家ですね、
はい、
急な階段があって。
そうですね、昔ながらの建物です。
これはもともとはどんな。
これはですね、大正時代の呉服屋さんだった場所なんですね。ここの地域のですね、一番大きなお家だったということなんですけども、呉服屋さんだったところをですね、他にあの商売を広げられて、
はい、
ここを出て行かれたもんですからね、ずっとあのそのまま置いてあったお家なんですけれども、それを、中を直して、
はい、
って事務所として使うというようなことがありました。まあ、私たちが入っている前の団体がちょっと中をなさ直したんですけれども、うん、その後私たちが入って、うん、使わせてもらっているということですね。
はい、これは春日井市の何町になるんですかね。
大留町です。
大留町なんですね。うん、割とこう住宅街ですよね。はい、そうですね。で、ここで、まあ、2階でしたっけ、デーをやってたのが。
デーをやってたのは1階ですね。
で、入るとすぐこう、土間みたいな感じで、はい、そこがなんかコミュニティスペースで、そうですね。はい、いろんなこう、チラシが置いてあったり、ここはもう気楽に皆さん来てくださいという。
は
い、
そうですね。前はちょっとお茶も出してたんですけれども、うん、今はあまりお茶を目的にされる方見えないんですが、うん、いろんな情報を置いてますので、街の情報をここに、うん、来ればいろんな情報があるよということで、情報ステーションみたいな形で使ってます。
はい。まあ、そんないろんなことをやられているんですけど、最初、じゃもう、でも立ち上げからの岩谷さんメンバーですよね。
はい、そうです。はい。
最初、こう、街のエキスパネこういうのを作ろうというきっかけはどなたが？
代表とですね、もう一人代表の前に代表がいるんですけれども、二人がですね偶然出会って、そこから意気投合して、うん、街を盛り上げていこうじゃないかという話になったということなんですけれども、でそこでやっぱり二人じゃ大変だよねっていうことで、法人にするにはやっぱりもっとスタッフがいるねっていうことで声をかけていただいたということなんですけれど、
このね代表の次郎丸さんというんですけど、素晴らしいパワーのある方ですよね。
はい、パワーはすごいです。
何でもできちゃうような
スーパーウーマンですね。
スーパーウーマンで、でも次郎丸さんはまあもう一人と二人で街をやはりこう何とかしていきたいっていうのはなんかまだまだだなという思いがあったんですかね。
構造寺ニュータウンというところがですね、かなり高齢化が進んでいる町だったんですね。うん、で、このままでは、若い人もいなくなってしまうし、うん、お年寄りばっかりになったらどうなるんだろうと、うん。これから自分たちもそういう世界で生きていくっていうことを不安に思ったり、うん、この先に、若い人が来るのかどうかもわからないということで、うん、暗いイメージしかなかったので、うん、それを何とかしたいっていう思いから、街づくりをやらないとこの先自分たちが暮らしていく街が生き生きしてこないっていうふうに感じたそうです。う
ん、素晴らしいんですが、でそこに岩谷さんが入ったんですけど、はいはい、これはまたどんなきっかけがあったんですか。
私は子供がね、障害がある子供が一人いるもんですから、うん、でジョロマルのとこにも、そういった、はい、お子がいるもんですからね。そこで、昔からつながりがあったんですね。うん、で、そこで、声をかけてもらって、はい、街づくりをやらないかっていう話だったんですけど、まあ、初めは何のことやらということで、はい、街づくりは私がしたいわけじゃなくて、私はどっちかというと子供のために何かしたかったっていうのがあったんですけども、話を聞いてると、実は街づくりって福祉だよっていう話を聞いて、何のことか初め分からなかったんですけど、活動していくうちに街づくりってみんなが暮らしたい、みんなが暮らせる街、幸せに暮らせるのが街づくりなんですよね。だから障害があってもなくても楽しく暮らせる街を作るのが街づくり。
そうですね。
それを聞いたときに、あ、なるほどなと思ったんですよね。福祉じゃなくても、街づくりで子供が幸せになれるんだったら、いいなって思ったんです。
そうですね。なんか障害の枠だけで、生きてはいけないし、生きていっちゃダメなんですよね。
そうですね。
いろんな人とこう関わらないと、社会はやっぱりいろんな人が、で構成されてるので、ね、障害というのもいろんな人の一部ですもんね。はあ、でもなかなかでも精一杯、自分のことで精一杯の時期ってあるじゃないですか。うん、ねえ。
ありましたよ。もう本当に生まれた子供が生まれたばっかの頃は、本当にもう引きこもって、もうお先真っ暗っていうような状況で、ずっと本当に家の中で引きこもってたんですけども、やっぱりいろんな障害のある方々、大人の方とか見てると、やっぱりそうではいけない。子供と二人で家に閉じこもっちゃいけないって、やっぱりそういう焦りがあって、 て、ある日あの本屋さんに行ったら障害児の親の会があるよって聞いたんですね。それを見てあのちょっと聞いてみようかなって思って外に出たんですよね。それがあの二郎丸との出会いなんですけども、
その本屋さんっていうのは、まあ、近くの本屋さん、
そうです、本当に近くの本屋さんで、初めはあの親の会を探そうと思ったわけじゃなくって、地元の情報が何かないかなと思ったんですよね、本当に全然知らない土地で子育てはしてたもんですから、分からなくて何か地元の情報を探しに行こうと思って本屋さんに行ったらたまたま、
本屋さんに地元の情報が置いてあったっていうのもいいですね。
そう、でそれをまずびっくりしたんですけど、私が探したのはこれだと思って、すぐに買って帰って中を見たら、あのうちの子ダウン症なもんですからね、ダウン症の上の声があるよっていうのがついてて、もうこれしかないと。
だから親の会に入るつもりはその行く本屋さんに行くまではあまりなかったんですけど、
ですね、
それを見てこれだと。すごいですね。でも
本当に縁ですよね。それ本屋さんに行かなかったら知らなかったですから、本当に今こんな活動もしてなかったと思いますしね。
だからもともとはそういうふうにこう NPO を引っ張っていくぞとかそういうタイプの方では
ないですね。全然ないですね。本当にあのちまちまとジムやってる方が好きなので、あの本当に言われたことをこなすっていうのがどっちかというと向いてるタイプだと思うんですけど、いつの間にか
ジムはジムでも事務局長ですもん ね,
ねえ、いつの間にかこんなことになってましたけど、
素晴らしいですね。だから町のエキスパネットさんに行くとチラシがいっぱいあるもんですから、
そうですね、もう募集中のものばっかりなんで ね,
ねえ、またあの後半にもじっくりね、あの宣伝をしていただきたいと思うんですが、でもこういうこうイベントごとに仕切る人がいろいろというか、じゃあ私これやりますとかそういう感じなんですか。
そうですね、担当は決めてますね、関わる人がもちろん違ってくるので、フォークジャンボリーですと本当に地域の音楽好きな、あのおじさまですとかね、おばさまがいっぱい集まりますし、
この前来ていただいた青山さんがこう仕切ってたんですか。
実行委員長ということでまとめてはいますけども、あと裏方でやるスタッフが何人かいるというようなスタンスで、あと小さいイベントになると本当に事務局内で担当を決めて、まあ、任せてやっているというようなことです。
でもそれがまあうまく、まあ、もちろんそこをこう監視じゃないですけど、代表の二郎丸さんもそうですし、岩谷さんもそうですし、皆さんがしっかりとした格があるからできることですよね。
そうですね、やっぱりこんだけやってるので、誰かが見てないと、違う方向にね行ってしまうとに限らないものですから、事務局で全部統括して、見てるというような状況ですね。
はい。で、そしてこの間伺った時にね、自動デイサービスもちょうどやってたので、まあ、瀬戸には本当に一箇所しかないもんですから、また後半ちょっと自動デイサービスの話も伺いたいなと思うんですけど、まあ、年齢別で、3箇所3つあるというところもすごいなと思いますし、まあ、カフェの話も聞きたいですし、聞きたいこといっぱいなんですが後半もよろしくお願いします。はい、もみとともに今日のゲストは NPO 法人町のエキスパネット事務局長の岩谷直子さんをお招きしています。後半もたっぷりお話をお伺いします。ともみとともに今日のゲストは NPO 法人町のエキスパネット事務局長の岩谷直子さんです。春日井に、まあ、拠点があるんですけども、構造寺を誰もが暮らしたい町にしちゃおうということでできた、団体なんですけども、まあ、町づくりがあり広報誌があり、そして障害児就労支援事業ということでデイサービスが3箇所なんですが、はい、春日井って多いんですか。
多いですね。いわゆる1型と言われる、学校に入る前のお子さんが通われるデイサービスはそんなに数ないんですけれども、まあ、2型と言われる小学校以上のお子さんが通うデイサービスについては、たくさんあります。
すごいなと思いますね。瀬戸は一箇所なんだけどあるといいなって言ってる人たちがすごく多いんですよ。
そうでしょうね、
うん、だからそうですね、分かりやすく児童デーというのをちょっと説明していただきますと、
はいはいはい、障害を持ったお子さんですとか、あと発達に不安のあるお子さんを療育するというのがデイサービスなんですけども、療育って何っていう話になりますと、うん、特にそんな難しい話ではないんですけれども、日常生活でお子さんが困っていることを、スムーズにできるようにして、するような方法を考えていくというのが療育になるんですね、
う
ん、
そうですね、うん、だから預かるだけでなく、こう社会生活に馴染んでいけるようにということをしてくれるということで、はい、3つというのが年齢に応じて、
はい、今のところは年齢で分けさせてもらっているんですけれども、はい、小学校に入る前のお子さんのクラス、
はい、
あとは小学生のクラス、
はい、
あとは小学校の高学年から高校生までのクラスと3つに分けてます。
まあ、やることがね違いますもんね、はい、やっぱりちょっと料理をやって、大きくなると料理をやってみたりとか、はい、後片付け洗い物してみたりとかあるでしょうし、小さいうちはちょっと体を使ってとかね、はい、積み木をやったりとか、やっぱり年齢に沿ってやっているということですね、はいはい、じゃあそうすると本当にいろんな人が集まってきますね、
はい、そうですね、もう遠いところは、江南ですとか、一番いいところで三重県という方も見ますですかね。
市町村を超えても大丈夫、
はい、大丈夫ですね。児童デイサービスですので、うん、国の事業になるので、うん、県を超えても大丈夫です、
はあ、それはじゃあ心強いですね、
うん、そうですね、
うん、で喫茶店の部門もあるんですが、はい、これは、まあ、ゆくゆくは障害を持った人たちが働けるようにということで、はい、でも本格的なんですよね。
そうですね、一切妥協していません。福祉の色を出さずにやってるので、出さずにというか、まだ働いてる方がね、見えないので出せないというのもあるんですけれども、普通の一般の飲食店という同じ形態にとってます。
でこれが、まあ、現在は、構造自重にあるということで、はい、まあ、ゆくゆくちょっと移転も、
そうですね、近々に移転したいなというふうに考えてます、う
ん、まあ、それだけ流行ってるってことですね。
そうですね。ピザがとっても人気で、うん、生地からみんな手作りでやってるんですね、うん、で添加物一切使ってませんので、安心して召し上がっていただけるものを提供しています 。
はい、野菜とフルーツのカフェボーノという名前ですね、はい、ボーノってどんな意味なんですか。
イタリア語で美味しいっていう意味なんですけど、自分で言うのもなんですけど美味しいです。
はい、ぜひ、じゃあ今は構造地町の青山ビル1階にあるということで、はい、まあ、近々移転という、まあ、駐車場があるところがいいですもんね、はい、
そうですね、ちょっともうちょっと広いお店もいいねっていう話をして、今頑張って準備をしているところです、
は
い、
特集会病院の近くで、はい、
では
い、昔子供のお店がありましたよね。
はい、赤ちゃん本舗があ
ったところですね、はい、すごい昔でした。すみません、はい、そこです。はい、よかったら皆さんもお越しください、はい、
ぜひぜひお越しください、
はい、ねえ、春日井の福祉って、でも私は子供春日井の学校で結構いろんな講演会の話とか聞くので、はい、すっごく進んでるんじゃないかななんて思ってたんですが、うん、意外にそうでもないですか。そうですね、
民間の事業者さんが多いというので、まあ、そういった面では結構福祉には熱いのかもしれないですけれども、うん、やっぱりコロニーがあるということで、うん、そこら辺はお任せになっている部分はちょっとあるのかなという気はしますね、う
ん、なるほどね。まあ、今すごくこう、まあ、詳しくなった岩谷さんですけど、最初はでもお子さんのことを聞いた時っていうのは、まあ、さっきもね、うん、そんな外に出るタイプじゃなかったというふうに言われてたんですけど、うん、はい、やっぱりショックはあって、
そうですね、初めての子だったので、もうどうしていいかまずわからなかったですよね、
うん、
元気がないし、
うん、
うん、自分と思い描いてたような育ち方をしないっていうのもありましたし、あとは自分がどうなっちゃうんだろうっていうのも思いましたね。あんまりこういうことを皆さん言われないかもしれないですけど、やっぱり 親として本当にいけないことだと思うんですけど、自分がどうなっちゃうんだろうっていうのはすごく思ったんですよね。
わかります。私ねちょっと番組で、ね、何回も言ってるんですけど、うん、最初にお母さんあなたの人生諦めてくださいって言われたんですよ、ということは今はそんなことないと思ってるからいいんですけど、こう障害のある子を産んだら私の人生は思い描いたことはできず、うん、諦めなくちゃいけないのかなっていう、
そうなんですよね。
その時は、うん、そんなことないですってい う, こう自信もないし、うん、いやそうなんだ人生諦めるんだっていうふうに思ったんですよね、うん、だからすごくこうそれねいけないことじゃなくて、うん、思いますよね。
思いましたね本当に思ったんですよね、うんうん、でずっと1年間ね、うん、そうやって思い悩んで子供もうまく育たないし、うん、というのでずっと引きこもりになっていました。
そしたら次郎丸さんですよ。次郎丸さんのこの明るさとパワーと、うん、あと人情味もある方なんですよね、
う
ん、
そうですね。すごく人情味があって困ってる人は見捨てない人なので、うん、すごくそれに助けられてますね、うん、あともう一人うちに立ち上げからのスタッフがいるんですけど、その人もすごく親身になって、うん、助けてくれたので、うん、だから今の私があるのかなって思いますね。
ねえ、うん、でも本当どうなることかと多分最初は私もそうですけど思ってもやっぱり人を呼んでくれるというか、うん、やっぱり子供がいなかったらね、うん、こういう縁もできないですもんね。まあそして、役員及び運営スタッフということでリーフレットにもあるんですけど、まあ、素晴らしい皆さんが集まって、はい、でいろんなことを企画されているんですけど、はい、まあ、近々のイベントとして、はい、イベントいっぱいあるんですけど、
いっぱいあります。
近々としてはどうでしょうか。は
い、一番近いところでは2月19日にですね、はい、構造寺ものづくり市というのを第2回になるんですけれども、はい、こちらをですねサンマルシェの南館3階のホットステーションというところでやります。
はい、これは2月19日11時から午後の4時半ということなんですが、はい、まあ、誰でも気軽に来てくれて、そうですね、はい、どんなものづくり市ですのでどんなものがあるんですか。はい、
手作りをやられている方が中心になって企画をされてます。
はい、
でこちら私たちの主催なんですけれども、中の企画などはですね、うん、皆さん本当に手作りをやられている、このものづくりをされている方が運営をしてて、はい、いろんなものを作ってみますね。カントリークラフトですとか、うん、トールペイントなんかもありますし、ガラスアクセサリーといったものもありますね。
はい、じゃあこちら楽しみです。はい、サンマルシェの南館の3階ですね。はい、子ども図書館隣の東武ホットステーション、こちらで2月19日日曜日11時から行われるということですので、はい、構造寺ものづくり市お越しください。そしてもう一つ、
はい、こちらはですね、講演会になるんですけれども、はい、私たちのことを理解してという題で軽度発達障害の人たちの支援を考えるというような
ことです。これ本当大事ですね。
今大人の方の発達障害ということが、はい、結構支援の中では問題になってきているということで、当事者のお話も聞けるという貴重な会になってます。
はい、まあ、発達障害って本当に私の知ってる方でもお子さんでお子さんに障害があってあら自分もって分かったとか、結婚後とか出産後に分かったっていう人もね、
う
ん、
そうですね、今多いですね。
多いですよね。うん、だから育てにくいと感じながらも、まあ、知的にはこうレベルがちゃんとあって、うん、なので気づかないっていうこともね、ありますし、でこちらはじゃあ2月25日土曜日1時半からですが、はい、場所は、
はい、春日井市の総合体育館、総合福祉センターよく間違われるんですけど、はい、総合体育館です。の大会議室の方でやりますので、
はい、高木町にあるところですね。
はい、こちらは、はい、要予約なので一度事務局の方にお電話いただいて予約をしていただきたいと思います。
はい、でも参加費は無料なんですね。
はい、はい、
そうです。資料代がまあ500円あるということなんですが、はい、このまた講師の方が素晴らしいですね。
はい、元一宮の児童相談所のセンター長をやってみえた石田先生という石田義忠先生という方なんですね。はい、
この方もよく名前を聞きますね。
かなりいろんな、ことを ご存知の先生ですので、うん、実際の事例に即した助言などをしていただけるので、とても貴重なお話が聞けるのではないかと思います。
はい、石田義忠先生が、まあ、理事にもなられているんですね、はい、町のエキスパネットの、はいはい、ね、素晴らしいです。ぜひ私たちのことを理解して軽度発達障害の人たちの支援を考えるということで、2月25日土曜日午後1時30分から4時30分春日井市総合体育館の大会議室、こちら120名なんですが予約です、先着順ですので早めにお申し込みいただきたいと思います。申し込み先はじゃあどちらでしょうか。
はい、町のエキスパネットの事務局になりますが、お電話でも、電話番号でも結構、電話でも、あ、じゃあごめんなさい、お電話でもメールでも結構です。お問い合わせいただきたいと思います。電話番号は 056852-7315 です。よろしくお願いします。
はい、056852-7315 056852-7315 NPO 法人町のエキスパネットまでお問い合わせください。またメールも町のエキスパネットでね、はい、検索していただいて見ていただきたいと思います。あ、すごい、でも福祉は街づくりですね、
はい、
いろんな人がいて、いろんな人が共に生きていく、まあ、インクルージョン、はい、ね、そんな世の中を作るために、まあ、構造時から発信しているという NPO 法人町のエキスパネットの事務局長岩谷直子さんをお招きしました。ぜひまた遊びに来てください、はい、
またいろいろと企画があるので、
ね、4月からいろいろ動き出すこともあるということで、
ぜひ
ぜひ、ね、はい、二郎丸さんにもぜひ。
わかりました、
伝えておきます、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
岩谷直子さんでした。